それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読させていただきます。今日の箇所は、新約聖書はルカの福音書第15章には有名な3つの例え話がございます。いなくなった羊、亡くなった銀貨、放蕩息子の例えです。今日は最初のいなくなった羊から、失われた人の回復、失われた人の回復について共に学びたいと思います。15-1、さて主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。一言だけお祈りをいたします。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ聖霊が祝福してください。お一人お一人の心に御言葉が届きますようにお願いします。そのために御言葉を取り継ぐこの者を清めてお持ちくださるようにお願いします。御手に委ねて主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この例えを主イエス様がされたのは、パリサイ人、主税人たちがイエスは主税人、いや失礼、イエスは主税人、罪人を受け入れて食事まですると言ってつぶやいたからでございます。主税人というのは税金を取り立てる人でございますが、誰のために取り立てたかといいますと、ユダヤ人を支配しているローマ政府のために、同胞から取り立てていたわけです。しかも定められた以上に取り立てて、余分なものは自分の懐に入れていたわけです。ですから一般の人たちに嫌われていたんです。罪人というのは安息日を守らない、神のお言葉に従った生活をしない人たちを言うわけなんです。パリサイ人というのは辞任、自称義人の人でございまして、私たちはそのような人たちじゃない、私たちは清い人だと辞任し、主税人やパリサイ人たちを見下している人たちであったわけです。パリサイ人という言葉の意味は分離派という意味です。彼らは世俗から分離している清いものだと誇って生活をしていたわけでございます。そこでイエス様は、神様は主税人や罪人をどれほど愛していらっしゃるかということをここで教えられた。それとともに、 主税人や罪人を見下して自分は清いものだと思っているパリサイ人たちはいかに神様から離れている人間であるかということも教えられたわけです。今日はこの失われた羊の例えから失われた人間の回復について3つのことを見たいと思います。回復の必要性と回復の方法と回復の結果でございます。まず回復の必要はなぜあるのでしょうか。その一つ、根本的な理由、それは人は失われた存在であるからということです。羊飼いから離れている羊は失われているわけです。行方不明であるわけです。それと同じように神様から離れている人は失われているんです。霊的に行方不明になっているわけなんです。いなくなってしまっている、行方不明になってしまっている、保護されていない、それが回復される必要となるわけでございます。聖書によりますと、私たち人間は神様によって神様に似て神様の形に作られたと聖書の中に教えられているわけなんです。神様の形というのは外面的な形ではなく内面的な形という意味なんです。神の内面的な形というのは霊的であるということなんです。また 人格があるということなんです。それと同じように人間は霊的な存在であり人格があるんです。人間と他の動物の決定的な違いは人間には魂があり人格があるということなんです。そこに人間の尊さというものがあるんです。神様は私たち人間をご自分に似せてお作りになったんです。どうして人間の命はかけがえがないと言われるのか。それは魂がありまた人格があるからなんです。動物の命と人間の命は絶対に価値が違うんです。比べることはできない。それは動物にはない霊と人格というものがあるんです。ですから人間の命はなくてはならないかけがえのないものであるわけなんです。神様は私たち一人一人をかけがえのない存在としてお作りになったんです。老若男女、高い人も低い人も強い人も弱い人もみんな同じ尊い価値があるんです。それは人格があるということなんです。世界に小川宗五郎という人間は一人しかいないんです。私と似た人はいらっしゃると思います。でも小川宗五郎は世界に一人しかいないんです。神様がこの私をお作りくださったんです。皆様方お一人お一人もかけがえのない存在であるわけです。それは神の形に作られた霊的な人格というものがあるんです。また神の形というのは影という意味があります。神の影というものです。影というものは本体とともにあるわけです。 本体があって影があるんです。本体から離れた影というのは存在しないんです。私たちは影が本体と共にあるように、私たちは神の御そばで神と交わり、神に愛されるために作られたんです。かけがえのない存在であるわけです。ところが人間は自分の魂の生みの親である神から離れて自分勝手な道を歩んでいるわけです。そのことについてイザヤは 53-6 でこう言っています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かって行ったとございます。羊は羊飼いから離れたらどうなるでしょうか。やがて道に迷い、飢え渇き、野獣に襲われたりして死んでいくと思います。じゃあ私たちは神様から離れたらどうなるんでしょうか。命の源である神様と断絶した状態で私たちは生きていったらどうなるんでしょうか。似たようなもんだと思います。自分はどこから来たのか、何のためにここにおるのか、自分はどこへ行ったらいいのかわからないわけです。それは失われているからなのです。人間は神様から離れている、神を信じていないのであれば失われているわけです。この人間は失われている、このことを私たちは知ることはとっても大事なことだと思います。もちろん私はクリスチャンになるまで自分が失われているなんて考えたことなかったです。しかしながらクリスチャンになってから救われる前のことを考えたら、私はそうだったんだなということがよくわかりますね。私は中学生ぐらいから生活に、人生に何か物足らないものを感じるようになりました。皆様方はどうだったか分かりません。でも私の場合は中学生ぐらいになってから虚しさっていうものを感じました。何か心の中にぽっかりと穴が開いているものが感じるようになりました。そしてそのぽっかりしている穴を埋めないといけないと思いました。そしてあれをやったりこれをやったりあっち行ったりこっち行ったりして何かやったりして、そのぽっかりしている穴を埋めようとしていたことを思い出します。でも何をやっても相変わらず虚しさ、ぽっかりと空いている空洞、それを埋めることができなかったことを思い出します。パスカルという人が言っていますが、人間の心には神の形をした空洞がある。それはキリスト以外に満たすことはできないと言いましたが、その言葉は当たっていると思います。愛する皆さん、人間は回復が必要なんです。失われているから、行方不明になっているんです。作り主である命の親である神様から離れて迷子になっているんです。迷子はどこから来たのと言ったら、大勢の迷子は答えられないでしょうね。どこへ帰るのと言ったら、多くの迷子の子は答えられないと思いますね。それは失われているからなんです。私たちは何のために生まれたんでしょうか。何のために生きるんでしょうか。人間は死んだらどこ行くんでしょうか。それに答えられないのであれば、それは失われているということ、いるべきところにいない、保護されていない、人間の最大の問題は失われているということだと思います。人間は失われた 状態で何をしても満たされることはないと思います。大きな問題だと思います。教える人、導く人、たくさんいらっしゃいます。でも失われた状態で教えて導いていらっしゃるのが現実だということを私たちは知る必要はあると思います。私は教育を信じます。それは大事なものだと思います。でも人間は失われておるんです。失われた状態で生きている。だから回復されなければならない。迷子は絶対に親元へ戻らなければならない。迷子の子におやつをあげてもおもちゃをあげても満足しない。親の元に帰らない限り子供は満足しないと思います。それと同じように私たちは神様から離れているなら、神こそ私たちの命の父なのですから、それに帰らない限り私たちは失われている。だから私たちは回復されることが必要であるということです。愛する皆さん、あなたは今どちらにいらっしゃるでしょうか。あなたはどこからいらっしゃったんでしょうか。あなたはどちらに向かわれるでしょうか。それに対してお答えになることがおできになるでしょうか。もしお答えになることがなければ、失われていらっしゃる可能性が大だと思います。あなたは回復されないといけないんです。回復されないと平安、喜び、希望を持った人生を送ることは難しいと思います。失われた人の回復、その必要性、それは失われた状態であるからでございます。ではどうしたら回復することができるんでしょうか。回復の方法は、神が熱心に探し求められるということでございます。ルカの福音書の15章の4節に、あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。羊飼いは、一匹の羊がいなくなれば、100匹あれば99匹を残したまま、一匹が見つかるまで探し続けるというわけです。見つけるまで探すんです。ここに神様の愛は、失われた人を探し求められる愛であるということが示されています。親はね、自分の子供が迷子になれば、もちろん必死になって見つかるまで探すと思います。私は実際に聞いたんですけれど、ちょっとその方のお子さんが中学生ぐらいになって、ちょっと普通の人の道から外れたんです。夜遅くなって帰ってこないんです。その方は忙しいお仕事をされてるんですね。家へ帰ってくる、またいない、ご飯も食べないで自転車に乗って我が子を名前を呼んで探したって言うんです。そうだと思います。見つかるまでやめない。 そこにね、親の子供に対する愛情が現れていると思うんです。神様は私たちが見つかるまでやめないで探し続けてくださるわけなんですね。皆さん方の中でお子さんが迷子になったという経験の方いらっしゃるかもしれませんが、私も あるんですね。私は4人子供ありますが、1人女の子があります。その子はまだ小さかった時です。大型のスーパー開店して連れて行きました。いなくなったんですね。びっくりしました。もう慌ててもう探し回したんです。そしたら指吸いながらポツンと立ってました。発見した私に対してどう言ったと思います？お父さんどこへ行ってたん？私は一生懸命探してるやん。そういう人もいらっしゃるかもしれませんですけれども、神様に探されて見つけられなければ回復することはできない。できない。受付のカウンターのところに野の花という障害者伝道の機関誌がございます。その障害者伝道協会を導いていらっしゃる内藤俊博先生はもう80歳になられるんですが、私たちは今も支援させていただいておりますが、先々週いや 先月から私の生涯忘れ得ぬ人々というシリーズで乗るようになりました。私はもうそれを待ってましたとばかり読みようになりましたが、私はあの先生が救われるのには本当に神様はあの方を働かれたなというのをしみじみ感じるんです。というのはね、あの方は脳性小児麻痺で歩くことはできません。私より3歳4歳上でいらっしゃいまして、先生の頃は今のような支援学校とか養護できる先生とかおられないわけですね。そして障害者というものを一般的に親たちは隠した時代であるわけですね。出ることはなかったんです。先生によりますと、小学校へ上がろうとした時に文部省から通知が来た。どういう通知が来たか、もうすぐ学校に入るということですね。就学免除という通知が来たんです。学校に来なくていいです。だからこの先生はほとんど出ることはなかったんです。ところが神様の恵みですね。17歳ぐらいになられて、もちろん外へ出ないんですね。どのようにして自分のことを聞いたのかわからないが、障害のあるクリスチャンの方が訪れてくださる、また障害を持っていらっしゃる牧師先生が訪れてくださる、全く同じ障害なのに伝道者として活躍なさっている先生が来てくださる、そういうことが繰り返されている。内藤先生は出ることできないんです。来てくださった。それもたびたび来てくださった。 聖書を持って来てくださってます。これどういうことでしょうかね。一人の失われた人を愛する神様の愛の働きだと思われませんか。神様の前に100人の中の一人は100分の1ではない。全体に等しいんです。全体と同じ価値があるんです。迷い出た羊というのはうっかりしてたか不注意だったか羊飼いの声を聞かなかったか、いずれにしてもその羊に原因があると考えられます。しかし羊飼いは羊に名前をつけて愛して養っていく存在なのですから、声を名前を呼んで探すわけです。見つかるまで探すんです。この見つかるまで探すというここに並々ならない愛を感じます。神様は私たちが見つかるまで救われるまで繰り返し繰り返し私たちに訪れてきてくださり、私たちを見出して私たちを肩に乗せて救ってくださったんじゃないかと思うんですね。私も高校のになるまで全然クリスチャンでやったことないでした。ところが田舎の高校でしたけど、クリスチャンの先生がいました。そしてその先生の娘さんも同じクラスでした。クリスチャンでした。大学行くとクリスチャンの友達いました。そして23の時、素晴らしいクリスチャンが私のところへ来てくれました。私はそれを思った時に、私を見つけるまで神様は諦めないで探してくださったから、私は救われたんだなということが分かります。回復の方法、それは自分自身でできない。でも神様が私たちを愛して私たちを訪ね見出してくださるということでございますね。もう一つ最後、回復の結果は何でしょうか。神は喜ばれ、人は真の幸せを見出すということでございます。7節、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。羊飼いはいなくなった羊を見つけるとこの上ない喜びを表しました。近所の人たちを呼び集めて一緒に喜んでくださいと言ったとこのように書いてあります。そのように一人の罪人が悔い改めるなら、99人の正しい人に勝る喜びが天にあると言われました。なぜそんなに喜ばれるのか。それはイエスは失われた人を探して救うためにわざわざお見えになったからなんです。イエス・キリストは神なんです。天国で神の栄光を共に受けるべき人でしたが、私たち人間が行方不明になっている、失われている、滅びに向かっている、そのことに心を痛められ、神の栄光を捨てて人間の姿になってこの世に来られ、十字架にかかり 私たちの罪を負い、死をもってその罪をあがない、葬られ、三日目に死者の中からよみがえり、天に昇り、神の聖霊を送って、その神の聖霊というものを通して、私たちが見つかるまで探し求めてくださるわけです。そして、信じ、受け入れた人に、永遠の命を与えてくださるわけでございます。神は私たちをご自分の御側に置き、私たちを愛するためにお作りになったのです。ある大学3年生の女子のクリシャンの方が証しをしておられました。神はあなたを愛するためにあなたを作られた、この言葉に衝撃を受けたそうです。彼女はこのように言っておられます。神様を知る前、私の人生の目的は幸せになるためでした。しかし、どれだけ頑張っても完全な幸せを手に入れることはできませんでした。ただ虚しさが残るばかりでした。ですから、この神はあなたを愛するためにあなたを作られたという言葉は、私にとって全く新しいものでした。それから私は思いました。神様に対して私は何もしてなかったのに、なぜ神様は私のことを愛してくれるのだろう。それから聖書を読むようになりました。聖書を通して神が愛であることを知りました。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。イエス・キリストを信じることで、私を永遠に世界一愛してくださる神様と共にいることが本当の幸せであることに気づきました。以前は幸せになるために何かをしなければならないといつもプレッシャーがありましたが、今はその鎖から解放され自由にされました。私はすでに神様の前に尊い存在なのです。素晴らしい証だと思います。人は皆幸せを求めていると思います。私ももちろんそうでした。そして多くの人は幸せの条件としてお金とか地位とか名誉とか、そういうものを必要とすると考えておられると思います。しかし、本当にお金とか地位とか名声を得ている人が本当に幸せなんでしょうかと考えたら、そうではないことは周りを見たらわかると思います。私はクリスチャンになる前に、幸せになるためにはお金とか名声とか権力とか、そういうものがいるんだと私自身思い込んでたんです。幸せな人イコールお金持ちとか有名な人とか、そういうように私は思ってたんです。私がそのように思っていた時に、一人の人が自殺されたんです。忘れもしないんです。私は不安ではないんですが、マリリン・モンローという人が 自殺したんです。私は思ったんですね、なぜ彼女はそんなことをするか、幸せなはずじゃないか、ものすごいお金があるじゃないか、美貌があるじゃないか、ホワイトハウスにもよく呼ばれるじゃないか、この上ないほど幸せじゃないじゃないかと思っていたのに、あの人は自殺された。私はですね、ガクンと来たんですね。私、映画一つ見てないんですね。あの人の不安じゃないんです。あの人と別に関係ないんです。でも私はあの人は幸せなはずだと思っていたのに、そうなったからガクンと来たんです。忘れないんです。1967年の8月です。忘れることはありません。絶対忘れないんです。私は自動車部で日本一周をしようとしてました。東北のあるお寺に泊まってました。先輩がいたんですね。新聞買ってきている。で、はい、分かりました。町へ行って新聞を買いに行ったら、失礼ながら表見てね、トップニュース、ものすごいニュースでそれが載ってたね。ドキーンときました。私の幸福感がガッと崩れた瞬間であったんですね。その10年後ですね、エルヴィス・プレスリーという人が亡くなりました。エルヴィス・プレスリーは亡くなる前42歳でした。友達に手紙を送っていたんです。私は人生に疲れた、もう生きる力を失った、私の人生は終わると思う。彼はね、3つの目標を持っていたそうですね。記者の前で公表してました。金持ちになる、もう一つ有名になる、もう一つ幸せになる。記者が聞いたね、3つ達成しましたか。お金持ちと名声はなりましたが、私は幸せじゃないです。その後最後友達に電話して、僕は寂しいと言われて亡くなられたんです。これ何を意味してるんでしょうか。人はね、失われているならどれほどこの世のものを得ようと、決して本当の幸せにはならない。あの、日本では幸せをハッピーと言いますね。あのハッピーというのはね、私英語よく分かりませんが、偶然という言葉から来ているそうです。あれ偶然なんです。偶然いいことがあった、偶然いいことがあった、たまたまいいことがあったんです。それがハッピーです。聖書に言っている幸いというのはハッピーじゃないんですね。ブレッシッド、祝福されている、神様が祝福された人だなと言われる人は、貧しくっても弱くっても幸いです。全部失っても幸せです。死んでも幸せです。皆さんいかがでしょうか。人間というのはね、失われている、失われた状態では決して本当の幸せは来ない。回復されなければならない。そのために悔い改めて、イエス・キリストが私の罪のために死なれた救い主、葬られて今も生きていられる神の子であるということを信じないといけない。信じた時、キリストの贖いによって、神の聖霊によって新しい命が与えられ、死から命に移される。これが回復であるわけですね。でも クリスチャンでも神様から離れていると、いつの間にかパリサイ的になる可能性があるんです。クリスチャンで喜びがない、その代わり不満がある、そして人を見下す、人を非難する、人をサバンスする、それはね、失われているんです。それはパリサイ人のようになっている。そのような人は99人の正しい中の一人の可能性があります。その人こそ失われています。その人こそ立ち返らなければならない。皆さん、あなたは幸せですか？あなたは不満がありますか？そうだったら99匹の残った一匹、悔い改める必要がないという99匹の99人の正しい人の一人かもしれません。イエス様は彼らに当てつけでこれ言われたんです。正しい人とはあなた方です。あなた方こそ悔い改めなければなりません、こう言われたわけですね。だから私たちはね、謙虚になって、本当に私は神様と正しい関係だろうか、神を愛しているだろうか、神様に委ねているだろうか、神様の懐の真ん中にいるだろうか、このことを今日私も皆様方も点検して、もし私たちは神の御心から離れているのであれば、神様のもとに立ち返るようにしたいと思います。そして私は明らかに失われているとおっしゃるのであれば、ぜひイエス様を受け入れて救われていただきたいと思うんです。お祈りします。天のお父様、本当に神に背を向けて自分勝手な失われた状態にあった私たちを憐れみ、探し見つかるまで求めてくださり、私たちを救ってくださり、心から感謝いたします。どうか聖霊が私たちの心を探ってください。立ち返るべきは立ち返ることができるように、決心すべきは決心することができるように、聖霊が導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて、今日はいつもと違った歌、父なる御神にを意味を味わって賛美したいです。そしてこの歌を歌いながら、神の聖霊が心に語られたら、どのような決心であっても応答するようにいたしましょう。一節、父なる御神に今帰らん、この世を後ろに我帰らん、帰らん、帰らん、我帰らん、神よ愛の手の出たまえ、あだにお過ごし今帰らん、この生きわれか出ない、帰らん、帰らん、われ帰らん、あみよ愛の手述べたまえ。 4番、心は心は痛めり今帰ら力を賜えや我帰ら帰ら帰ら我帰ら神よ愛の手の目たまえ。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。天のお父様、失われていながら見出され感謝いたします。私たちが日々出会う失われた人に、救われた者としてイエス様の目をもって見、接し、取りなしていくことができますように。イエス様の尊いお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。お座りください。